し、お一人ずつちょっと近況報告も兼ねてですね、お話しいただきたいなと思っております。そしたらまず、一人目ですね、タミヤさん、神戸社会人大学一期生ですね。タイトルが神戸の日本語学校の近況ということでお話ししていただきたいと思います。ではタミヤさん、よろしくお願いします。
こんにちは、タミヤスです。今年もよろしく皆さんお願いいたします。これ一期生と書かれているんですが、私一期生じゃなくてね、廃員なんですわ。
こういう
なんです。それで、昭和62年 の、 9月に川西先生が神戸新聞ほか、私は確か朝日新聞で見たと思うんですが、この社会人大学を開校することが書かれて、それで、9月の20日の日に東灘区の静電車の研修センターの開校式に参加させていただいて、それから入ったという感じです。それから開校当時はだいたい月に 2、3 回長期講座として、まあその当時の当時も今でも旬ですが、旬の先生たちの講座を聞くことができました。まあ感激しながら聞いた思いが。で、野尻先生から聞いた話、それから井原先生からやはり台湾の政治経済の話を聞きました。それから北畠先生といって毎日新聞のワシントン支局長から神戸、関西国際大学の学長されてた先生からはアメリカの経済とか、あるいは対日関係について当時聞きました。それから大塚宗玄先生という方から東洋の心として鎌倉時代の道元の正法眼蔵についてのお話をもう1年半ぐらいにわたって聞いた記憶があります。それから経済界でご活躍 の、 シャープの佐々木先生とか、あるいはアシックスの鬼塚先生とか、それから金棒の伊藤淳二先生とか、それから静電車の後藤先生あたりに、講演をいただいたという形です。でその後私は3年ぐらいは参ってたんです。15年間ぐらい会社の仕事の関係で転勤等々がありまして、お休みさせていただいてまして、ただ大塚先生のご自宅で月1回道元の講座がありましたけれども、それは出席させていただいてました。それで大塚先生は昨年秋17回忌になりましたが、いまだに先生 の、 講義の録音テープ、それから先生の著書を2ヶ月に1回ハーバーランドの産業振興会の会議室で台東塾長のもと、この方も89か90なんですが、その方のもとで勉強させていただいております。それから10年前にちょうど私も定年になって、縁あっては神戸でまた仕事をするようになり、再びこの社会人大学にお世話になったような。それで今回は神戸 の、 日本語学校の近況についてというのは、10年前に、2004年の3月に縁あって日本語の学校を手伝うことになりました。でその日本語学校と日本語専門学校に600名の学生が在籍していました。で私はそこで2年少しいたんですが、運営方法が経営者と考え方が違ったために退職しました。それで当時400名ぐらいの学生がいましたけれども、その後300名ぐらいまで学生が減少したと思います。それで、2010年の4月に規模でやっぱり再度650名の学生に、その学校はなったようですが、2010年の9月に尖閣の問題で反日の機運が高まったり、それから2011年に東北の震災で 福島原発の事故で、相当やっぱり中国の人、韓国の人が日本 の、 行政にだいぶ不満を感じていました。それで2012年に急激に中国の反日の影響で学生離れが起こって、退学の方が増えたり、あるいは入学自体の方が増えたようです。それで 去年の5月に何とも経営ができないんで、今250名ぐらいになったんで何とかしてえなという形で、それでまたじゃあ、学生が路頭に迷ってはいけないんでという形で今応援をしています。それで2004年とこれ2013年との間10年間の間でどんな変化があったかというのもお伝えしたいと思っています。それでまず、学生の立場で言って2004年の時にはほとんど男性が中国中心の男性でした。それで専門学校の方は女性が3分の1ぐらいいたかと思います。それで今回2013年に参りまして男女が大体半々でものすごいおとなしいいい学校になっていました。私がびっくりするぐらい変わったというのがそんな感じです。それから学生は2004年当時は 95% が中国の学生、それから韓国の学生が 5% ぐらいでした。それで今回は中国の学生が 60% で韓国が 10%、 それからベトナムの学生が 20% ぐらい、それからネパールが 5%、 モンゴルが 5% ぐらいの学生構成になっています。それから2番目として今度は先生がですね、2004年当時は年配の先生が大体、牛耳られてたんですが、今回は30以下の若い先生が専任の先生となられて、運営されてました。それから もう一つ大きなあれは、2004年当時は中国のブローカーと闇の学生紹介屋さんというのが大体全部を取り仕切っているような時代でした。それで今現在はこれは紹介機関、国の中国の国の紹介機関がありまして、そこで手数料15万から30万ぐらいの一人当ての学生の手数料を逆に取られています。で当時中国のブローカーがやってた時のやり方というのは大体は200万学生から1人200万2年間頂戴するんだそうです。相場的には。で200万のうち138万140万円ぐらいが2年間の学費です。それからあとの40万ぐらいが2年間の住居費をやはりカットして、それから彼らの手数料が30万か40万かあるんだろうと思う。で大体200万というのが彼らの取り分でした。それで彼らは、ほとんどが、中国でまず学生を集めるために日本語学校の初級コース160時間の初級コースをほとんど持っていました。それから、書類、日本に出す書類等々の中で特に大きな仕事は戸籍、農村戸籍がなかなか日本の入管で通らない時代があったんだと思います。それで都市戸籍に何かみんなほとんど作り直して都市戸籍をもらっているというような状況でした。それから彼らが日本に来て、空港からあるいはアルバイト、住居、それから学校についてはほとんど日本在住のブローカーの方がやられていました。でアルバイトの方も彼らブローカーがみんな斡旋しているというような状況でした。それから当時は日本語学、大学に入るということが、大前提で、それで大体10年間ぐらい日本にいて貯蓄をするという形のことが半分ぐらいの目的もあったような気がします。それから、現在ではベトナムの学生あたり見てたら大学というよりは技術系の専門学校へ希望するもの、それから韓国の学生見てたらやはり、日本のいい企業に就職できる学校、大学を目指して、それで日本でやはり就職したいという学生が増えてきています。そういう形で学生の構成もだいぶ変わってきているというのが現状です。それから日本語学校というのは、日本の場合文部科学省の傘下で日本語振興協会というのが許認可とか監査権があります。それから、留学生に対しては法務省の入国管理局で人の管理をしているという形です。 それが3年前に民主党時代に事業仕分けで文科省とそれから法務省とおかしいじゃねえかという形で文科省が一括して許認可もやるという形のことで今変わっています。それで、入管の方とは、まあ、日本語学校は大学に入るための準備期間としてしか、まあ、考えていないので学校という位置づけは相当やはり落ちてきています。それで、在留資格の関係で留学生というのは大学とか大学院とか専門学校で学ぶ、まあ、ビザ期間が2年間ある。それでアルバイトがまあ週28時間できる。それで日本語学校というのは修学生として、専修学校、早く言えば塾に相当する日本の位置づけで、ビザの期間が1年間で、それで家族滞在ビザで家族を呼べない。それからアルバイトするのには在日後3ヶ月経過以降でないと難しいという形でした。ただ平成22年に、入管の方で留学生安定的な学生確保のために留学生修学生統一して、もう今修学生というのがなくなって全部留学生です。だから日本に入ってくるときにもうアルバイトが28時間できるという形のことに変わっています。それで日本語学校の学生というのは今だいたい日本で2万5000人ぐらいで、留学生が13万人ぐらいいます。それで日本語学校というのは、まあ、全国で530から600ぐらいですが、大体530あります。それで学生の分布は東京、それから首都圏で70数パーセントです。それから2番目に福岡、3番目に大阪、それから兵庫というのが続いています。それから学生数というのは、学校数です。学校数はやはり東京と首都圏に 50% 近く、あと大阪が 8%、 それから福岡が 6.6、 それから兵庫が 4.6 で、それで、兵庫県というのは意外に高いのはやはりこれは明治時代に、神戸港を開放したときにやはり相当数の華僑の方が外人居住地の近くにおいでになりました。そういう関係で明治時代から相当神戸は中国の方との縁があります。それから神戸の中華街は福建省の福西市の出身がほとんどの方がやっておりますけれども、そういう関係で、中国との関係が深いですね。それから韓国出身の学生は、神戸の地震があるまでには韓国の学生が一番やっぱり神戸も多かったんですが、地震が来た時に多分日本語学校の処置がちょっと曖昧であったんだと思います。それで韓国の学生がほとんどもう その時点から神戸というのが来なくなって中国に変わったというのがいうような状況です。それから中国出身の学生というのは天安門、1989年の天安門事件の時から増え出しました。それで、まあ、先ほど言いました日本語学、神戸の日本語学校は、まあ、阪神大震災から韓国の学生に代わって中国の学生が増えたということと同時に、2001年からだいたい1万人から1万5千人ぐらい、まあ、中国の学生が増えてるんですけれども、その間に神戸も相当増えたました。それでそれが2004年ぐらいに不法滞在とかあるいは窃盗等事件を起こし学生が参見するようになり、入国管理局が2004年に、2003年の秋に厳しい許可条件に変えました。それで、2004年ぐらいから学生数がゴロッと減ってくるという感じです。それからベトナムの出身者が最近増えています。それでベトナム出身者の方は女性の方が、まあ、なかなかよく働きよく努力される方が多いですね。 だから日本語ができなくてもほとんどすぐからアルバイトでもできるというのがベトナムの人です。それから日本語学校の教師というのはどんな形で教師になっているかといいます と、大学で日本語の教育の専攻かあるいは副専攻の方、それから日本語教育能力検定試験に合格している方、それからもう一つは日本語教師の養成講座420時間の修了者というのが日本語教師になる。それで2004年頃までは日本語を教えることが中心で学生との関わり合いをしないという形で、学生の保証人とかはについては学校も先生もほとんど神戸では関わっていないようです。で2013年になって今回行ってみますと日本語の教師の役割というのが日本語を教えるだけでなくて、それから日本語の教師と初めて日本語を習うだけでなく、次に日本や日本の考え方文化等を先生を通して理解をしているのが増えてきています。それで、先生も若い先生であまり歴史の勉強とかあるいはわからない面がありますので、それが私が今その辺の役割を一緒になって留学生とかあるいは先生と一緒になってその辺をできるだけ、彼らの目線で、答えられることを答えてあげているというような状況です。それから、日本語の常勤の先生は100名の学校でだいたい2名から3名で給料がだいたい25万から28万ぐらいです。それで非常勤の日本語の先生というのは週2回でだいたい5万円ぐらいですね。だから相当厳しいだろうと思います。で日本語教師を目指すのは定年退職した私どものような年代の方とか、あるいは子育ての余裕ができた主婦の方が日本語の先生になられています。それから最近先ほど言いました若い先生が活躍していますけれども、それは日本の大学を出たときにほとんど就職ができません。それで台湾とか中国とかインドネシアとかベトナムなどの日本語学校に就労して4、5年経って、その時に4、5年経ちますとやはり親あたりのちょっと面倒見ないといけないという形で日本に帰ってまいります。それが日本語の非常勤講師をしながらたくさんの優秀な学生さんが経験を積んでおります。それから JICA とか国際交流基金センター等での東南アジアでの学生に接し、あるいは外国でリーダーの役割を経験をしている女性の先生が日本に帰ってまいりますので、なかなか日本の中でその先生たちが留学生の同じ目線でやはり、勉強を教育をしております。それで2004年当時私がこの学校は日本学校はいい学校だなと思いました学校がですね、そういう若い、しっかりした先生を採用するのをほとんど躊躇されて新陳代謝が少ない学校は学生から見放されています。そういう形でやはり先生も変化しないとなかなか留学生も変わってきたんだなという形のことが感じます。それから入管につきましては入管が2000年代の中国から急増した学生で不法滞在とかあるいは窃盗事件のトラウマに取られています。それで日本語学校に厳しい格付けをして入管のさじ加減で経営が左右されるというぐらい入管では厳しい格付け、それは毎年1月1日現在で、不法滞在の人が 3% 以内の学校についてはほとんど 95% ぐらい申請書類が通ります。それから 5% の学校ですね、それも適正な学校なんですが、これは 60% から 90% ぐらいが通ります。それで 5% 以上の非適正校と言われているのはだいたい 20% から 40%、50% ぐらいしか学校によって通りませんので、 先ほど言いました、いっぺんに学校が2年も経てば600人が300人になるというような状況の、やはり入管のさじ加減でコロッと変わるというのが、まあ、学校自体がそこに問題があるんですけれども、そういうような感じです。それから学費については先ほど言いました、あの2004年当時は中国人の学生の斡旋プロカがほとんどやっぱりあのしてましたんで、日本語学校は大体100名おりますと2年間分が1億4000万のお金がわっと入ってくるんで、ほとんどそこで、経営の能力のある方は不動産投資をして、だから日本語学校は立派な学校になっている学校はたくさんあります、小さな学校でね。それ一発にお金が入ってきたために相当やっぱり資金繰りも楽だったんだ。でただそれで経営上の不得意な方はついあの投資をしてみたり、あるいはそれから逆に使い込んでみたりという形で苦しくなっているのが何年か経った後出てきているのが現状です。それで当時私行きました時に2年一括というのはあの経営的にちょっとあの経営者と間違うからという形で半年に1回の授業料収入にあの徴収に変えました。でそれでよそと差別化したつもりで私は鼻高々にやってたんですが、実態は中国の斡旋屋さんがみんなブローカーがやってるんで、それはあのその後でも経営者は全部お金を何千万も借りられるんですわ、半年ごとにしてもね。ということは別にブローカーの人は2年分お金もらってるんだから、まあ、私のやってることがああ大したことじゃなかったんだなというのが今回感じたんですが、今回はその半年ごとに授業料をいただくという関係でベトナムとかそれから韓国の学生とかネパール、モンゴル、その辺の学生がまあ増えてきたというのがそこにあると思います。それから寮なんですが、大体日本語学校を先ほどにブローカーの人が大体斡旋までしてましたんで、ほとんどあの2004年当時は寮についても考えるのはあの専門学校の学生ぐらいには保証人になったり、あるいはあの不動産屋さんの紹介をしたりする必要がありましたけれど、日本語学校はほとんど関係なかったんですが、今回見てみますとそれがなくなりましたんで、今度はあの自社でその寮を持っているところが差別化になっているかというと、そうなかなかそうはなっていないです。で今現在は 1DK の、 あのマンション、ちょうどこの近辺のちょっと部屋が狭いところがね、日本の人もみんな入らないんだそうですわ。そうすると一棟借りをして、それを学生さん専用のマンションをあの神戸市内も4棟とか5棟とかになります。でそれは大体保証人とか全部なしです、紹介料もなしで。だから学生さんにとっては4万円ぐらいで簡単に入れるというのは、それから日本語学校の学生については、あの共同トイレにはなるんだろうと思う、一部屋ずつ全部別で、やはり一人ごとというのがあのやっぱりわがままな世代になったんだろうと思いますが、そんなに共同生活よりはやはり一人ごとの部屋になっているようです。それから学生さんはあのインターネットをやはり完備してないという形をとっています。で、まあ、今後はこれに日本人との組み合わせでやっぱり日本語のあれを勉強しないとなかなかうまく同じ仲間だけでは上達がありませんので、その辺が出てくるだろうと思います。それからアルバイトですけれども、アルバイトはまあ、2004年当時はまあブローカーの人をみんな紹介してたんですが、最近はまあ学校の学生に的確なまあアルバイトをさせるために必要なんですが、その中で去年の6月にあの温度帯が我々の生活ちょっと上がりました。そうすると急激にあのアルバイト、コンビニエンスの惣菜を作っている工場が人手が足らなくなります。それでそこへあのほとんどまだ日本語はわからない子たちを連れてってでも猫の手も借りたいぐらい人がいるんだろうと思います。ほとんどそういうところで 100% ぐらい、まあ、応募できたという形のことを記憶しています。それから大体あの中国の学生さんで、まあ、優秀な学生さんは別に一般的な学生さんが日本語学校にまあ来ているわけなんですが、その子たちが大体7年8年経って、3年ぐらい前から、なかなか日本で就職できないんで起業家として経営投資ビザに切り替える学生がいます。で三宮でも三宮は三北通りの女性向けのイタリアンの居酒屋をやったり、それから北の坂通りで日本そば屋さんの経営権を買ったり、で大阪難波で台湾経営者の中華料理屋さんのやっぱり事業を継承したりという形でやってます。でただ彼らはほとんど日本に来て自己資金をため、あるいは中国の親たちが投資をしてくれてますんで、ほとんどあの自己資金でスタートしますから、3年経った今もほとんど潰れてません。で日本 の, あの若者は仲間がした時はなかなか厳しくなるんですが、その辺は自己資金という強さがあるんだろうと思います。それから韓国の学生は、まあ、軍隊にとる関係もあるんでしょうけれども、なかなか男性の韓国の学生なんかはアルバイト先あるいは就職先にしてもなかなかいい学生だなというのが散見されます。まあ、あの中国の学生というのは文化系の文系でも大学に行かないかんという形してましたけれども、最近では自動車の整備士の技術者になって、それで日本で就職して中国に帰りたいという学生あたりも増えています。まあ、東南アジアをはじめあの日本 の, あの我々アルバイトを通して経験することが彼らの将来の仕事の、まあ、文化になればいいなと思いながら今やっているんです。でもしあのご質問がございましたら、あとあの懇親会の席上でもいたしますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
そしたらちょっとね、あの時間も申しますので、池永さん、池永さんはあの旧期生です。でよくね、あの海外旅行も行かれまして、今回はですね、海外旅行でカルチャーショックを受けることということで、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
これは回してください。おめでとうございます。旧期生の池永です。私とあの今司会されている安田さんは、95年の阪神大震災の年にの秋に社会人大学の学生となりました。共通の知人からの紹介で、なんか知らなくて会合があるから来てって言ったらなんか入校してた多分安田さんも同じ状況だと思いますで、あの私はあの日頃社会に慣れてませんので、ちょっとこう原稿を書いてそれを読ませていただきます。で、まあその20分間であの興味を持っていただければと思います。で、あのレジュメと写真を用意してますので、それも。で、あのカラー写真はちょっとコピーうまくできないのでこちらで回していただくようにしてます。で、今日はあの海外旅行で、カルチャーショックを受けたことというタイトルで話していることになっているんですが、海外旅行って全部あの出張とかじゃなくて私的旅行で行っております。で、まあ、海外行ってみると日本で日頃当たり前と思っていることが、まあ、そうではなかったんだなということが分かります。で、まあ、海外旅行は日本を見直すという良い機会になると思います。で、日本ではあの美味しい世界各国の食べ物を食べられて、また水道水も安全だし、交通機関便利だし、街は清潔だし、まあ、行ってみたら、まあ、日本も、まあ、まざら悪いところでもないなというふうに実感します。で、まず最初の海外旅行っていうのは、1979年だったんですけども、24日間のツアーで、ヨーロッパ7カ国の旅でした。で、まあ、ヨーロッパはその頃あの憧れの国みたいな感じで、まあ、カルチャーショックというより、まあ、今まで見てたあの歴史の教科書で習ったこと、美術で習ったこと、 そういうのをあの本物を大英博物館とかルーブル博物館とかお城とか宮殿とか行って見たなっていうそんな感じでした。で、あのその後は次は台湾に行ったんですけども、それ1985年くらいでしたけども、まだここの国はちょっと日本よりちょっと遅れてるなという、まだ自転車が走り回っている時代でした。そういう感じでした。まあ、最初のカルチャーショックというか最初の驚きは、1988年に、ニュージーランドに、8ヶ月間、日本語学校の先生に行ったんです。で、ニュージーランドというのはイギリスの植民地だった国ですので、まあ、イメージとしてはあのロンドンみたいなその感じかな、まあ、ただ羊はいるらしいとそんなイメージで行ったんですけども、そしたらあの空港に着いたらあの飛行機の機内にエアスプレーが持たれます。で降りたらあの絨毯マットであの足を除菌して靴を除菌してくださいって言われます。でそれであの空港の隣はあの牧草地で羊がいるんですね。で、まあ、あの島国なので、で農業国なので虫や病気を持ち込まないようにとそういう対策がいただいています。で、まあ、ニュージーランドは、まあ、田舎の国なんだなと思っていたんですけども、あの3年ほど前にイギリスのちょっと田舎の方に行ったらニュージーランドと同じ景色でした。だから、まあ、イギリスの植民地というのもそっちの方のイギリスだったんですね。で、まあ、ニュージーランドの滞在中に、びっくりしたのが、あの飛行場があるから移動しなさいと言われてまして、オークランドから、東の海岸の小さな町に行ったんですが、で飛行機に乗ったら隣がパイロットなんです。で後ろに3人ぐらい乗ってて5人乗りぐらいだったんです。で空港に降り立ったら野原だったんです。これが空港なのかって、であのお迎えの人が来るのを待ってるしかどうしようもないというようなところでした。で、まあ、他にあの海外旅行、普通の大きい国際線に乗りますと、子供が床を這い回ってるんですね。で、まあ、日本人はこの靴で歩くとこう這うなんて信じられないんですね。その辺もかなりあのギャップがありますね。だからあのニュージーランド行った時にはあの裸足で道路を歩いてる人もいるんです。なんか、まあ、未開なわけではないですね。だからあの足の裏の肉が厚いんですよ。だから平気で歩けるんです。っていうのはこあの日本人は外は靴、中は脱ぐっていう暮らしですけど、向こうは中も外も靴だから一緒なんです。だから中も外も裸足でも同じなんです、ね。そういう違いがありますね。だからあの海に行った時とかもあの石の上とか日本人はこう裸足では痛くて歩けないんですけど、向こうの人は平気で歩きますね。で、まああのちょっとベッドにひっくり返るとかいう時も靴履いたままでも割と普通という感じですね。で、次あのレジュメに書きましたが、電車とか鉄道のことをちょっとお話ししたんですけども、昨年の夏に友達とドイツに行ったんですが、そこからあのマイセンというあの陶器で有名なところですが、そこへ行ったんですが、あの途中にあのこれ駅な、あの駅だっていうアナウンスがあって止まったんですけども、何にもないんですよ。ね、あのホームも何にもなくて、でも降りていく人いて、駅舎も何にもなくて、なんか道みたいなところが駅になります。で、まあそこ前に線はそうです、ベルリンから3時間ぐらいの人なんですよ。で、それからあのアメリカでボストンに行った時は、ボストンの街中で普通の駅の地下鉄、改札も通って乗るんですね。で、あのジョン・ F ・ケネディの家がありますって言って、あのフェンウェイ球場の近くの方なんですけども、ちょっと郊外の方へその電車乗っていくと地上へ出てきて、地上に出たらなんか路面電車になってるんです。でホームっていうか本当に路面電車の、駅停っていう感じになってて、で突然あの駅員さんもいないし、で運転手さんがチケット売ったり買ったりとかあのしてます。で、あの同じ電車がなんでこんなものなのかなと思うんですけども、まあ、だからあのボストンの地下鉄はかなり古いっていうふうに言われてましたんで、だからあの新しく、そこは多分古いんだと思うんですけども、新しくするときに古いところも全部地下にしてあの掘ってしまって、お金かけてじゃなくて、そのままで使えるものはそのまま使って、あの改良というか まあ、便利になればそれでいいじゃないですか、まあ、でただし安全管理に関しては、まあ、自己責任なんだろうなというふうに思いました。だからまあヨーロッパで鉄道に乗るとあと時間するのがすごく、ヨーロッパはあの大陸でつながってるっていうことですね。で、あのドイツ行った時にちょっとだけの短い区間を乗ったんですけども、その電車に中に時刻表が置いてあって見たら、あのモスクワからパリまで行く電車だったんです。それがまあドイツの国内ちょこっとだけでも走ってるんですね。でまあそれであの時間を見たら24時間以上かかってたと思います。それからまあ妹と1992年ぐらいだったんですけども、プラハからウィーンに行ったんですけども、それは6人乗りのコンパートメントの電車で、部屋の中に、日本人2人でフランス人2人、アメリカ人が2人乗ってました。でみんなあの検察の人が乗ってきてチケットを見せたら、フランスの人とアメリカの方はそれぞれの旅行会社で手配してきたのが、これじゃ国境までしか行けないから、あの国境を越えた分を払ってくださいって言われたんです。で私たちはあのプラハの駅で買ったんで、あこれは大丈夫ですって言って、でも値段とか聞いたらなんか私たちが一番安かったみたいなんかもう どうなってるんだろうねとか聞いてたんですね。あと、まあ、あの国際列車を行き来してるっていうのは、あの今写真も一つつけましたんで、この間 そのベルリンドレス玄関も、行きはあのチェコの列車が走ってて、帰り行った電車はハンガリーパンの列車で、まあ、1992年にそのチェコ行った時はまだこうチェコっていうのは、ソ連が崩壊したちょっと後だったので、まだ観光地として発展途上だったんですね。今すごく人気のところであの観光客多いんですけども、でまだそのあまりホテルが整備されてなくて、あのホテルはあまりないということだったんで、郊外にあるペンションに泊めてもらいました。そこはあの老人のご夫婦が住んでて、やっぱり年金が減ってきたのであのちょっと稼ぎたいということで、まあ、その知り合いの方が紹介してくださっていたんですけども、で、まあ、その時の郊外までは地下鉄がちゃんとありまして、地下鉄で行ったんですけども、エスカレーターがすごく速いんですね。で、まあ、共産主義になる前にも発展してた国なのかなという感じで、チェコもハンガリーもモスクワも綺麗な地下鉄がありました。で、まあ、あのその時その私たちはそのペンションに泊まったんですけども、あの駅に電車が着くと、あの部屋空いてますよっていう、貸しますよとかいうプラカードを持った人がいっぱい立ってまして、まあ1ドルとか 10ドルもしなかったかな、そんな感じで持ってるんですけども、まあ、そんなとこ行って泊まったらどうなるか分からないんで、まあ危険なのでそういうとこは避けました。まあ、交通機関についてもあの、まあ、交通機関という、まあ、その前に言いますけども、これも昨年なんですけども、チュニジアに行ったんですけども、チュニジアあのアフリカの北の方なんですね。でまああの行くとあのその写真にもありましたようにロバが結構たくさん歩いてるんですよ。で私はロバは日本には動物園ぐらいしかいないよって他に見たことないわって言ったら、その雇ってたガイドさんが、日本にはロバいないんですかってびっくりされたんですね。でもロバいないよってびっくりされたことのことにびっくりしたんですけど、ね、だからロバがまだこう働く、あの働いてるし、交通機関があるみたいになってます。で、まあ、あの道路はまだあまり舗装もされてなくて、まあ、バスも走ってたんですけども、もう真っ黒系で何色の車かわからないような色になってました。でまあ、こう他あの開発途上国でちょっと問題だというのは、あのインフラが整備されていないので、あのチュニジア行った時はあのゴミ袋がいっぱいいっぱい、もう木にぶら下がってて花が咲いてるみたいなんですよ、カラフルなのが。でいやと思ったら、やっぱりそういう回収するとかいうシステムがないんですね。だからみんなポイポイポイポイその辺捨てるんですよ。であのペルー行った時もまだあの地下加工とか観光地なんですけども、そこでもみんなゴミをポイポイポイポイその綺麗な 湖に捨てるんですね。やっぱ湖があのドロドロになってて、であの湖岸の方にあのゴミをすくい上げてあって、ヘドルの山みたいな感じに で、なんか臭いなと思ったらそのゴミの匂いなんですね。で、なんでなんでって言ったらそのゴミを本当にちゃんと捨てるっていう、捨てる場所に捨ててそれを回収してもらうっていう、それができてないんですね。でもそれ、そういうのがやっぱり日本はいいなと思いますね。で、反対にあのスイスなんかは観光立国ですから、あの山のてっぺんに行ってもあのトイレもすごく水洗トイレですごく綺麗なんですね。まあ、そういうところも本当発展してるし、民度が高いのか、それからまあ観光客のマナーがいいのかと思います。で、まあ、それが不思議なのが、あの数年前にイギリス行った時にハロッズっていう百貨店ありますよね。高級百貨店なのにトイレ詰まってるんですよ。で、ね、こう資金繰りが悪いのか、みんなそういうところではトイレ行かないのかなという、それびっくりしましたね。で、まあ、その頃同じ頃にギリシャも行ったんですけど、まあ、ギリシャは景気悪いって聞いてるから水回りまで整備できないというのはしょうがないかなと思ったんですけど、イギリスはちょっと厳しいです。まあ、あの、あとこう公共交通機関があるかないかというのはすごくこう観光シムでするには便利さが違います。で、同じ800万人ぐらい人口のいる都市で、あのペルーの首都のリマっていうところは公共交通がないんですね。全然ないって聞いたんですよ。で、どうやって行くのって言ったら、なんか白バスが走ってて、それにあの乗ったらいけるって言って、でそのバス、あの友達がスペイン語できたので一緒に乗ったんですけども、そのバス、あの中国語で字が書いてあって、なんか中国のマイクロバスのオプルなんです。でも座席とかポコポコ破れてたりとかして、で、あの、で、まあ、そういうのがいっぱい走ってるもんで、市内が大渋滞で、まあ、30分ぐらいで行けるかなと思ってたところに1時間半ぐらいかかってやっとたどり着くという感じで、だから全然こう観光とか予定も何もできないんですね。で、あの同じぐらい800万の年でも、あのタイのバンコクは、95年震災の年に行ったんですよ。その時はまだその地下鉄とかなくて、やっぱり1時間半っていう渋滞だったんですけども、あの99年にスカイトレインというモノレールみたいなのができまして、その後地下鉄もできて、今時々行ってるというか、今はもう一人でも各自に観光できるようになってます。で、まあ、まあ、タイの次かなと思って私は思ってるんですけど、ベトナムはまだこう地下鉄も電車もなくて、あの自家用バイクですねが多いですね。東南アジアではよく見る光景なんですけども、本当に自家用車の代わりなので一家4人5人乗ってるんですね。こう不思議なんですが、運転手はお父さんで、間にあの後ろにお母さんいて、間にちっちゃい子、もうちょっと大きい子は後ろにいて、一人抱っこかおんぶしてるんです。で、一家5人乗ってるっていうのはもう割とざらにあるんですね。で、それはあのベトナムだけじゃなくても結構東南アジアでよく見る景色です。あんまり寒くないし、雨が降っても濡れても、まあ、乾いても寒くないから、それでかなと思うんですけども、まあ、日本ではあの自転車から車になる間にそのバイクで一家乗って走るっていう光景は見た記憶はないんですけども、だからまあ日本はその頃も公共交通は発達してたのかなと、電車とかバスとかあったから言えなかったのかなと思います。で、まあ、今度逆にあのよそで進んでるなと言って驚くったことなんですけども、これもあの去年のパリなんですけども、あと韓国のソウルの地下鉄というのは、転落防止のアクリルフェンスというのをスクリーンドアというんですけども、それあの白黒の写真つけましたけど、そういうのがありまして、あの各駅についてるそうなんです。で、2005年から乗降客の多い駅から順番につけたということなんですけども、まあ、あの韓国も冬のオリンピックがありますので、まあ、それに向けてやってるのかなと思ったんですが、それよりはちょっと早いかなって感じですね。で、まあ、その日本もまああの乗降客が多いところには柵をするとかやっていってますけども、こう柵をして落ちるのを防止するっていうのが、まあ、東洋的思想なんかなと思います。で、その韓国の分はあのアクリルフェンスで透明なので、そこにいろいろ字が書いてありまして、あの行き先、進行方向とか、あの前の駅とか次の駅とか、その表記もハングルとか英語とか漢字とかたくさんあって、すごく分かりやすいです。で、まあ、日本もオリンピック向かっていろいろメディアにしていったらいいなと思うので、それにちょっと見習ったらいいんじゃないかなと思います。で、 写真も付けましたけど、あのドイツのこれベルリンなんですけども、こちらは駅に改札がないんですね。で、普通はあのプラットフォームに券売機が置いております。で、大きい駅に行くと、まあ、駅員さんが販売してたりとかすることもあるんですけども、で、駅員さんがすごく少なくって、あの電車乗り場とか聞こうと思っても駅員さんいないので聞けなくて、一人であの走り回ったりとかしないといけないことがあります。でもあのベルリンの市内なんですけども、あの、S 番という、まあ、あの JR みたいな電車とバスと地下鉄とか全部共通で乗れるチケットを売ってまして、それがあのそこに値段も書いてあるので、マップと値段と書いてあると思うんですけども、すごく割安なんですね。で、あの日本ではその私鉄と JR と地下鉄とか乗ったらそれぞれ足し算していってかなり高くなりますよね。あ、まあ、それはこう日本に来る方も結構交通費かかって大変だろうと思いますので、いいんじゃないかなと思います。からあの自転車も持ち込めるというちょっと写真も載せましたけども、あの持ち込める電車が結構たくさんありまして、だから郊外に遊びに行こうという時に自転車積んでいって、で向こうでサイクリングして遊んでまた帰ってきてと、そういうことができるようになって、まああの環境にもいいし、いいんじゃないかなと思います。で、あとあの1枚ビラの紙つけましたけども、あのドイツ行った時にあのインターネットで、特急券の予約をしたんですけども、それがあのすごくお安いんですね。で、普通にあの値段に調べたら、特急使うので7000円から1万2000円ぐらい、まあ、時間は3時間ぐらいなんですけども、かかるところなんですけども、ネットの早割だと2600円ぐらいだったんですよ。で、最初こう私も見てて、こんな安いの本当かなって言って、で、まあ、妹がドイツにいるんで買ってあげるよって言って、で、見たら本当にその値段だったよって言って、まあ、すごく安い値段で買いました。で、まあ、日本もあの新幹線なんかは外国人買えるんですよね、英語の表記があるから。でもそのネットで買って早割だから安いっていうのはなくて、まあ、外国人の周遊パスっていうので安いっていうだけなんで、まあ、そういうのをやったらあのこう日本も、ね、ビジットジャパン2000万人目指すって言ってるので、そういうのをやっていったらいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、あの上等なホテルがどんどんどんどん日本はできていってるんですけども、もうちょっとこう上等じゃなくて手頃な寝頃なホテルとかペンションとか、そういうのも増やしたらもうちょっと裾野が広がってたくさん来てくれるんじゃないかなと思います。それとあと、表記ですね、あのいろいろ道路表示とかどっちに行ったらいいですよとか、それをもうちょっとこうやってもらうと、あの外国人でも分かりやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、あの今のローマ字表記が多くて、それを英語に直すとか言ってるけども、でも英語にしたらしたで、それ聞いた日本人がこれは何のことか分からないんじゃないかなと思うんですよね。だから英語とローマ字と、まあ、日本語はまあ当然ですけど、3つぐらいやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、以上は私がビジットジャパン2000と2000万人とあの五輪に向けて日本がどうしたらいいかっていう参考になったらいいなと思うんです。で、まあ、あの写真などの協力はあの昨年一緒にドイツに行った山下さんと、あのいろいろ送ってもらったのはドイツに行ってる妹が送ってもらいました。から韓国のはこうスクリーンドアという名前が分からなくて、であの韓国通の友人がその友達に聞いてくれて調べてくれました。まあ、以上です。どう
もありがとうございました。そしたら最後の3人目ですね、10期生の田村さん、弁護士探してるんですけども、あの話題のですね、食品偽装ですね、食品偽装についての法律問題ということでお話しいただきます。田村さんはあの先日ですね、このような話題で、1時間45分ぐらいですかね、話されたということで、その内容を今回は本当に20分、30分ぐらいで濃縮してお話しいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。どうも、
田村と申します。私、平成元年に司法試験合格して、平成4年から弁護士登録して、現在20年余りですね、弁護しております。で、その間ですね、 西宮簡易裁判所というところで調停員をしてまして、12年ほどやっております。で現在調停協会、西宮の方のですね、調停協会の方で幹事してってですね、いろいろ年3回ぐらい講演を、研修をしてるんですけども、その一環として12月に、私と講演したものをですね、今回一部凝縮して持ってきたというような次第でございます。で、ことの発端ですね、はっきり言ってこれ詐欺みたいな話なんですよね。結局車エビなんて言っときながらですね、バナエビとかあるいは和牛とか言っときながらですね、安い肉に牛脂を詰めてですね、出してた、平然出してたと。そしたら基本的にはですね、ご表示だという以上にですね、儲けたやつがいるわけですよね。結局は高いと思って買ってですね、そこ の, 店は安い材料で儲けてるわけですね。そしたら考えられるのはですね、我々消費者とすれば騙されたと。だけどですね、なかなか難しいのがですね、我々も消費者問題いろいろやってるんですけども、その材料とかの問題の情報は全部ね、業者が握っててですね、我々はほとんどないと。だからこのエビが車エビかバナエビかって食べた瞬間分かんないですね。仮にそれがおかしいなと思ってもですね、ちょっとコッコ呼べと、これはバナエビだろって言える人はどこでできるかって話がありますよね。なので騙されたのってそれ詐欺なんだけども、詐欺っていうのは財産犯でですね、結局被害者がいて加害者がいるとなると、被害者の人が被害届を警察に出さないとですね、物が動かないわけですよね。だからもう基本的にはそんな一食、例えば車ベビーチリでも、1500円高田市2000円で騙されたと言っていちいちですね、それを被害届出すことも現実的にはありえないと。そうなるとですね、実際どういうような法律がね有効なのかということがちょっと今回お話しするテーマになると思うんですね。でそもそもですね、この問題なんですけども、2013年にですね、発覚したメニュー表、この発端はですね、2013年5月に東京ディズニーリゾートの3つのホテルで、ブラックタイガーエビを車エビとか、和牛と表示できない牛肉を和牛として提供するなどの偽装が発覚したと、まずこれが発端。で、6月にはですね、3つのプリンスホテルが、チリ産ローストビーフを国産、ハンガリー産フォアグラをフランス産とか、安価な油ガニをズワイガニと、これ表示して提供したいことを公表したと。それを受けてですね、その阪神阪急ホテルズは他社のご表示発覚を受けて内部調査して、自分のところがやっぱり車エビとかバナエビだったとかですね、公表したと。でこの一枚目をですね、皆さんこれちょっと見ていただきたいんですけどもね、この阪神阪急ホテルズ系メニューご表示ちらっとあるんですけども、この出店はですね、こういう本をお持ちしております。もしご関心ある方は見ていただければいいんですけども、で、ざっと見ますとですね、六本木ホテルなんかですね、鮮魚が冷凍魚って言っても、これ鮮魚って何かっていう定義の問題があるかと思うんですけどもね、例えば六甲山ホテル の, その自家製菜園も、これも実は自家製菜園じゃなくて他の野菜だったとかですね、あるいは真ん中あたりのリッツカールトンなんかフレッシュオレンジジュースで、フレッシュオレンジジュースというのはフレッシュというと普通絞ったやつをイメージしますよね。ところがストレートジュースとなるとですね、皆さんご承知の通り濃縮還元しないで瓶詰めしてですね加熱して持ってくると。でところが日本のですね、フレッシュジュースなんてのはほとんどが輸入物でですね、現地の方で、瓶詰めして、加熱してですね持ってくるということで、およそそこで絞ってフレッシュのビタミン C の生きてる、ね、ものではおよそ違うんですよね。場合によってはですね、フレッシュスいながらいろいろ加糖あるいは香料とか混ぜてるような、要するにその 品質をですね均一に保つためにいろいろこう調整してる場合もあるわけで、全くこれ自身はですね、ご表示でしたなんて、ご表示というような問題で、済ませる問題じゃないと。とですね、あと、ホテル阪急で、霧島ポーク、最近ですね、豚なんか三元豚とかね、黒豚とか、九州のですね、ああいう豚、これはですね、豚の場合ですね、皆さんご承知と思いますけどもね、狭いところでですね、ぎゅうぎゅう詰めにして、で、もう半年ぐらいですね、わーっと大きくしてですね、出荷しちゃうと。で、そのためにはですね、全くもう、不衛生でですね、狭いところにぎゅうぎゅう詰めでやるもんですから、それはもう行った人は分かると思うんですけど、もう匂いがすごいです。鼻をつまむほどすごい そこでですね、病気にならないようにですね、それはもうあの抗生物質を入れるわ、ね、で肉を柔らかくするためにホルモン剤を入れるわ、あもうそれはあの普通 の, そのどこの産地だって書かないようなところですね、とにかく促成でやっちゃう。ところがブランド肉っていうのはですね、やはりその産地がですね、自分自身品質管理の問題とかこういうような条件を満たしたところで、ちゃんと名前つけれるということでですね、我々もそれを信用して高値段で払うわけですよね。ところがまあ、ホテル阪急インターナショナルでさえですね、まあ、あの霧島とでなくて、まあ、武井さんであったと。とそうですね、あとそれとですね、まあ、一番下に、手ごね煮込みハンバーグってありますよね。でね、これ機械でやったか手ごねかっていう問題じゃないんですよね。で、あのね、こう僕らイメージするとシェフがこう手ごねってことは、そこで材料もシェフがね、ちゃんとこうミンチ肉とかパン粉とか卵とかイメージしてちゃんと手でこねてやると思うじゃないですか。ところがこの工場で作るハンバーグはこれ何があってるか分からないですよ。もう肉もですね、どの肉か、あるいはその容量増やすために大豆の搾りかすのね、あ入れたり粘着剤を入れたり、もう香料を入れてグルタミン酸を入れてですね、もう何があってるか分からない。だから結局はそういうものを買って出すところはね、それはそれでハンバーグって言えばいいんだけども、手ごねっていう以上はやっぱり そこの中で作ってるということはやっぱり品質についてですね、我々家で作ってるハンバーグのねをイメージしてですね、やっぱりそのシェフが責任持ってくると思うじゃないですか。だからこれはね、手ごねか手ごねないかっていう以上にですね、やっぱりそこのそれを表示するものの、シェフのプライドっていうか責任がどうだったのかと、どこ行っちゃったのと、それが問われるような事件だと思うんですよね。で、一つね、この前も阪神八景ホテルのところでですね、中華のシェフがですね、いや小さいエビは我々芝エビって言うんだと、嘘見てましたけどね。でそれ言うんだったら、あなた発注するときに芝エビって発注したのかとね、発注するときは普通にね、例えばバナエビかなんかしませんよ。だけど出すときは芝エビ買ってるんだったらね、それはやっぱりそこで仕入れ値段がガタンと違う。でしかもですね、私も調べましたらね、芝エビっていうのは本当に日本でね作るにしてもですね、かなりコストがかかるのと、で我々やっぱよく割烹なんか行くとですね、芝エビって泳いでますよね、しね、だあのまま持ってきてそれを調理してると思うじゃないですか。ところがこれバナエビとか、あるいはそのブラックダイカっていうのはご承知の通りですね、東南アジアとかいろんなところで冷凍してますよね。でそういうところで作る、生けす作るのは本当に川の水もですね、池の水も本当にその川から流れてくるその川の水がですね、きれいなのかどうか、あるいは沿岸の水がきれいかどうかっていうのはちょっと我々想像もつかないわけですよ。つまり例えば中国なんかでですね、お米の中にカドミウムが入っちゃったというような、この前も報道ありましたけどもね、水を浄化するという能力がですね、あるいはその工場から排出するものについてのですね、排出基準についての検査、それについてはもう全くその中国とか、まあ、こんなこと言っちゃ申し訳ないですけども、地方によってもう、めちゃくちゃ、まあ、言ったらお金儲けさえ儲けないしいいというようなことからすればですね、そういうところでできているのと、本当にこの生きたままですね、生かしに持ってくるのと、これ全然この安全に対する考え方が違うわけでね。ですから、まあ、単にですね、食べた食感が違うとかいう以前ですね、我々やっぱり車エビってことはそういうような安心したものを、生きたまま持ってきたものをそこで調理してもらうという信頼のものになっているから高く払うわけですよね。まあ、そういうことで、まあ、ホテルとしてはですね、できるだけ、まあ、うちは芝エビとか、あるいはその自家製山野とかといってですね、安心してもらって、その分高い金を取ろうと、で、アピールしたんだろうけど、まあ、当初から騙すつもりがあったとは私は言いませんよ。だけど、それを売っちゃったらですね、その納入業者が常にそれをですね、芝エビを常に一定量ですね、納入できるのか、あるいは自家製産園でも常にそのレタスとかいろんなものをですね、毎日必要なものを、納入できるか、できるかというとですね、必ずしもそうではないと。たまたまなかったらどうするって言った時ですね、なかったらどうするかって他のものを持ってきてきたとしてもですね、それはもうホテルとしては、まあ、見て見ぬふりをするか、あるいはもう納入業者の言うまま信じるか、 ね、だからもうここのところはもうそういう他と差別化を図って金を儲けようとするんだったらですね、きっちりそれが原材料が供給できる体制をしっかり構築してなければですね、どうしてもこういうような偽装がっていうのは、気まずいますよね。で、今回ですね、ちょっと我々ショッキングだったのはですね、近鉄ホテル系列の、大和のなんとか知らんけど、肉は和牛だと言ってたのがですね、牛脂中肉でですね、あるいは鳥もですね、ブロイラー使ってたのに地鶏だとか言ってですね、もう平然とやってたと、それがなんか、ミシュランに載ってたんですかね、なんか知らんけど、ね、もうちょっともうそのプライドはどこもうないのかと言いたいぐらい、だからそれはね、あれですよ、そのシェフだけは責められないと思うんですよね、やっぱりそれは会社としては、それはやっぱりある程度の収益を上げないといけないというところがあると思うんだけど、ただ、それはやっぱり我々はですね、消費者としてですね、高い金払うんだから、そんな会社の理屈は、そんなことはもう通用しないわけで、やはりそういう騙したんだったら、まあ、もうそのペナルティというかね、我々やっぱりもうそんなところ利用しないとか、それなりにも廃業するなり、しっかり責任を取ってもらわなきゃいけないと思うんですけども、で、よく言われる話がね、我々選ぶ方も消費者もその味をその鍛えなきゃいけないねと、そういう分かんないのにね、選んじゃった方も問題ないみたいな言い方をする人がいるんですけども、我々例えばそのホテルで食事するときですね、高い金払ってここでいい食事しようと思って金払ってるのに、そこが偽物だったらもうめちゃくちゃあれですよね、その感覚がその我々研ぎ澄ませる澄ませない以前の問題として、いいものを食べたくて金払ってるわけですよね。でそれを逆手にとってですね、この名前をそういうふうに歌ってですねやってる。でそれでちょっとそこのところでですね、いろいろ問題が逆転するのがですね、例えばある柔らかい肉を提供して、その老人にはですね非常にその好評を得てたと、徳島のあるホテルなんかでですね、あそこの肉が欲しい3000円のですねステーキ定食っていうんですかね、でもそれは実はその肉はですね、水飴、コラーゲン、食物タンパク質をギューッとやった牛脂、肉だったと。だから普通の肉だったらご老人は食べられないんで、逆にですね、そういうのが、老人の汚れだっていうのがあるのかもしれませんけども、ただ我々としてはそういう、知っててね買うか、知ってて知らないで買うか、やっぱりその商品選択の自由というものをですね、きっちりやっぱり情報提供した上でないとですね、結果論が別に美味しかったからいいんじゃないかっていうんではちょっと話にならないわけですね。それで今回ホテルの問題がありましたけども、遡ればですね、ちょっと食品偽装の問題についてはですね、ちょっと深刻な問題があってですね、これですね、これを見てもらいたいんですね、これの一番後ろの方を見てもらうというのがあるんですけども、食品偽装でですね、これ刑事罰がすごいんですよ。これね、ミート法部事件、ね、これ懲役4年、日本ライス事件、懲役2年とかですね、あるいはうなぎ産地偽装でね、懲役2年、で、比内地鶏事件で懲役4年、で、やはりね、この騙してですね、巨大な利益を得た人は、こういうペナルティを受けると、ね、こういう結果があります。で、昔はですね、なかなかお米なんか特にね、これが本当にその新潟のですね、米なのか、コシヒカリなんて言ってしまえばですね、ラベルを変えればもう食べるのも全然分からないとか言ってたんですけども、最近でこそですね、いろいろDNA とかいろんな問題でですね、分かるようになってきたというようなこともあるかもしれません。ただ普段の監視が必要なんで、そうなってくるとですね、法的にもですね、一応2つの切り口があるんですね。1つはですね、ここにありますね、景品表示法っていう、これね、これはですね、どういうことかと言いますとですね、行政処置をするんですね。つまりその食品 G 面が行ってですね、調べて、で、おかしくなることがあると、これを改善しろと、いつまで改善しろと、公表するぞというような類ですね、こちらね。でこれは消費者庁が管轄してますね。ちょっと説明しますけどね。でもう一つはですね、不正競争防止法ですね。 これはですね、行政措置じゃなくてですね、差し止め請求、損害賠償、それとですね、刑事罰、ね、これ強烈ですよ、これ。ね、で今 の, あの懲役4年とかです、ね、2年とかっていうのは、みんなこっちですよ、こっちね。不正競争防止法。で、不正競争防止法ってですね、これはですね、この、産地偽装とか品質だけじゃなくてですね、内部秘密を漏らした、例えば産業スパイ。産業スパイね。これ、例えば、企業の中でですね、例えばその吉野家 の, あの牛丼 の, その、スープの作り方はどうしようっていうのは、これは例えばね、それを製法特許なんかやっちゃったら、一発で皆さん特許したらみんなにバレちゃうでしょ。だからそれは絶対やり方は表に出さないとね。多少ちょっと変えられあれにしちゃったら同一性がないなんてなっちゃうからね。とそうなるとその契約するときにですね、絶対秘密をこれはバラすなと。で、辞めた後でもバラすなと。ということで、きっちり守られていることについてですね、バラしちゃったという場合はですね、この不正競争防止法なんかでカバーできる。で、刑事罰とかできる。それぐらい強烈な法律なんですね。で、今回ですね、身近なところからちょっといきますとですね、ちょっとこちらの方、こちらのこの検診表示法の方いきますね。でこちらのほう、さっき申し上げたようにです、ね行政措置のほうが、手段としてはあるんですけれども、その不当刑事表示法 で, です、ね、不当表示には大きく3つの種類があります。1つは有料誤認表示、消費、サービスの品質とか規格、その他の内容についての不当表示ですね。あとは有利誤認表示、消費サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示。あとその他ですね、順番説明します。で、さっきも言いましたけどね、この偽装があったときにですね、詐欺とかって個人で言うのは難しいと。となるとですね、こういうそのホテルにですね、職員 G メンが行って、結局、強烈なその検査権でもって見てもらってですね、あと、消費者庁からですね、この前ありましたよね、そのホテルとか 業界の団体を呼んでですね、こうしらしろと。いうようなことがね、指導するのがありますけれども、今はもう職員偽装で、ちょっとかなり手段として有力なのかなというのは、この検品を使用で、消費者庁が乗り込んでいってもらって、検査してもらって、注意するということですけれども、その中でですね、有料誤認を招く、次のページですね、不当表示の例というので、例えばこういうのがあります。ケース1としては、実際のものよりも著しく有用であると示すケースね。商品サービスの品質や規格その他内容について、実際のものにも著しく有料であると一般消費者に誤認される表示は不当表示になると。で先ほどの牛脂注入なんですけどもね、これ店頭で売るときはですね、皆さんマークを買うときはね、ジャス法という法律でですね、ちゃんとこれはですね、アメリカ産とかニュージーランド産とか加工肉であるところです。表示者がダメなんですよ。皆さん言ったら分かると思いますけど、みんな載ってますよね。で産地も載ってますよね。これはジャス法でですね、絶対しなきゃいけないんですよ。ところがそれを仕入れた食堂はですね、表示義務ないんですよね。だからこのハンバーグとかってエビチリソって出たってもそれがどこのエビなのか何のエビなのか表示義務ないんですよね。でただですね、さっき言ったようにその、牛脂注入をですね、和牛とかあるいはそのステーキとして表示するのはこれ有料表示なんですよね。つまりステーキっていうのは表さえ焼いたら中は真っ赤でしょ。だから表焼けばレアでもね、ミディアムでもって食べられるじゃないですか。ところが牛脂中肉は肉の中に針差し込んで和牛の脂をビュッと入れるから、結局中に全部空気に触れるというか物が入ってしまうから雑菌が入る恐れがあるので、全部は焼かないとですね、食べられないと、だからあれはステーキじゃないんでね、それをステーキということ自身が有料表示になるわけなんですね、これね。そう。で、とかですね、例えばね、食肉ブランド表示の偽装、国産有名ブランドの牛、牛の肉であるかのように表示していたが、実際には国産有名ブランドではないとか、天然ダイ、あるいはアクセサリーですね、天然ダイを使用したネックレスであるかのように表示していたが、実際には全て人造ダイだったということですね。あるいはケース2としてはですね、パソコンの性能表示で、この新技術は日本で当社だけと表示していたが、実際には他社も同じのを使っていたとか、予備校の合格実績よくありますよね、大学合格の実績ナンバーワンと表示していたが、他校と異なる方法で数値化したもので適切に比べてなかった。だからやっぱりこれはね、 いったその合格者何名といったときにですね、それが通年した生徒なのか、その夏期講習だけ受けたのかとかですね、きちんと表示しないとですね、有料表示になりますね、これはね。でダイエットの効果ね、実際こんなもん、食事制限することなく痩せるかのように消費するっていうのは本当によくありますけどね。まあ、それとですね、次いきますよ、時間ないんでね。次、有利5人、ね、これはですね、例えばですね、実際のものよりも著しく有利であると誤認されるケースなんですけども、まあ、外貨預金、今なら何パーセントと表示していたが、外貨預金の受け取り金利が手数料抜きのものだったため、実質的な受け取り額は3分の1以下になってしまったとか、あるいは運送料金って今なら半額と表示していたが、実際には常にその運賃だった。例えば前に問題あったのがですね、ダイエーなんかでね、定価の何割引きたじゃないですか、ね、ところが調べてみたら、その定価で売った実績ないと、最初からもう定価の何割引きってなったらですね、これはあたかも安いものを買ったように思いますよね。だからね、それ問題あったんですよ。だからそのスーパーマーケットは、その季節代わりにね、売ろうと売れまいといいんですよ。定価で何週間か売るんですよ、ね、高いなと思ってね。だけどしばらくしたらそこから 20%、30% になるんですね。だから、有料5人表示じゃないんですよ。一旦そこの時点で出てるから。だから、季節代わりの、例えば、9月頃か10月頃か来るから、行ったら秋物売ってるでしょ。誰も買ってないでしょ、それ。だから早めに置くんですよね、定価で売って。で、本当にピークになるような時にはですね、もう、バーゲンやるんですよ。わかりますよね、それ。バーゲン早いのはですね、もともとこの、もっと前に無償面出してね、うち定価作りしてましたよっていう証拠作りの話で、本当に勝負かけるときはもう割引してるんですよね。だから昔なんかね、本当年明けのバーゲンなんて、でも1月何日かなと思ったら、もう結構12月からやるバーゲンあるけどね、それだけ物を商品を早く置いてね、こういうそのクレームじゃないようにみんなしてるわけですよね。とかね、ここありますよね、携帯電話なんかでも問題ありますよね。例えば、全部無料語とかって言っときながら、本当は時間帯、この時間とこの時間は高いけども、同じ携帯電話としては無料っていうのを、ソフトバンクやってですね、他のが文句言ったと。だから、新聞なんかの、じゃ細かいところに見れば分かりますよ、誰も読まないのにね。だからこれ、一時問題あったことあるんですよね、ソフトバンクの宣伝の仕方がね。まあ、これもですね、引っかからないように彼らは巧みですね、その今なら有利ですよっていうのはテレビなんかでも一瞬パッと映ってパッと消えてしまってね、どんな条件下でこうなりますっていうのを書いてるんだけど、誰も読めないようなね。で、結局その、行政が入ってもですね、まあ、一応説明しましたみたいなことを、証拠づくしてます。で、その時ですね、その他、誤認される恐れですね、例えば無荷重の整理量についてそれ表示とかですね、とか、原産、商品の原産国と不当の表示とかですね、まあ、いろいろあります。で、先ほど言いましたよね、例えばね、この問題ありますよ、肉ですけどね、こ国産の肉って、書いてますよね、言ってますよね。で、これね、例えばね、アメリカ産の牛肉で1年間、養育、飼育されて、それで持ってきて、1年1ヶ月日本で飼育されたら、これ国産牛なんですよ。一番最も長くね、いたところなんですよね。で、和牛なんかでもそうですけどね、例えばその丹波の方でね、子牛ができて、そこからだーっと、それが三田牛になったり、松田牛になったりこうしますよね。で、牛ってのはね、まあ、生育して3年とか4年とかってちょっと時間かかるんですけども、一貫してね、子牛から売る前、生牛までね、やってるところってほとんどないらしいんですよね。なぜかといったらね、それをやっちゃうと、その、いや、実は出荷するときに BS 問題で、全部ダメになっちゃったら、3、4年金かけたらお金寝かしてゼロでしょ。だから、ああいうところっていうのは、大体子牛の段階で売って、そこからまた生育させて、また売ってみたいな話でね。やるらしいんですよね。だから今の話、その、どこそこさんの、例えば霧島さんの、例えば牛ですって言ったって、 その最も長くね、いたとこどこなんだみたいな話になってくるんですよね。ただそのブランド面がついてる別です。例えばあの松坂牛だったら、例えばその五島品質のとかどの頃っていろいろあると思うんで、実際に松坂牛とか神戸牛名乗るんだったら、あの本当の肉の質をチェックあると思うんですけども、ただその地方での牛肉だと、そのあの、ま、三重県産の牛肉だとかですね、鹿児島産 の豚だとかいう場合はですね、その最も長く整備したところということがあるんですよね。ただそれさえもですね、まあ、偽装する人間が、まあ、いるわけで、さっき言いましたけど、まあ、霧島ポークの話もあるんですけども、でそれがやっぱりね、同じ 100g100 円か 100g300 円か、まあ、そこでもうあの名前をつけるかつけないかで、大きく違ってもんだから、業者にしてみればですね、そこでもう儲けをするのはもう後も立たないというのがあります。でそれでですね、時間もうないんで、ちょっといきますね。あのこれあの、この景品表示ね、これ皆さんあのよくあのバーゲンの時なんか、あのオールデスの時なんかですね、景品出ますよね。でこれね、あの限度があるんですよ。例えばその、5000上になりますけど、5000未満のものを売る場合ですね、取引価格の20倍最高額で、総額 2% 以内とかですね、こういう歳末おごり出しなんかでね、こうやる場合は、何でもかんでもできるわけじゃなくてですね、一応売上金額の何パーセントっていう上限があります。時間ないときますね。次、今度このこっち偽装表示、こっちの方でちょっとこっちの方に行きます。もう時間ないんで行きますけどね。これですね、さっき言いましたけど、これめちゃくちゃ強力なんですよ。ね、もう懲役5年とかですね、あるいは罰金とか課せられるようなやつなんですけども、ここにですね、例えばこの一応あります、その米国酒造さんを宮崎県産と表示したというとかですね、次鶏や豚までミンチ肉を牛 100%、 これね、あのミートホープ事件ですよね。あれもさっき言った懲役4年になりましたけどもね、もう今はこんなもん遺伝子検査かなんかでビャーンと分かるわけでね、本当に何の肉が入ってるのかね。でそういうようなことをね、結局この行政指導だけじゃもう、こっちでも三次偽装とかいろんな問題あると思うけど、もうそれじゃダメだということで、こっちはもう直接刑罰ね、失敗させようということだって、不正競争防止法を発動してですね、逮捕して、そういう処罰させます。でこれはですね、不正競争防止法っていうのはね、消費者を守るというよりもですね、本当にまともに、例えば松坂牛を作ってる人がですね、作ってないにかかわらず松坂牛で安く売られちゃったらですね、本当にまともにやってる人がたまったもんじゃないですよね。潰れますよね。だからこの不正競争防止法っていうのは、業者間の公正な競争を阻害するものを罰するわけで、本当にいいものはそれはそれでちゃんとね、守らなきゃいけない。ですからこの不正競争防止法っていうのは、個人の権利を守るんじゃなくって、その公正なですね、これ書いてますけども、事業者の営業所の利益の保護と公正な競争秩序の維持ということなので、別に個人が被害届じゃなくても、通産省をですね、こう調べて、これはまあ、もちろん告発かなんかあるんでしょうけども、それをもとに、動いていくものですから、それとともにやっぱり、行政庁ですから G 面がですね入っていって、警察庁があります。はい、そんなことを活動していくようなものですね。あとね、いろいろこうあるんで、まあ、見ていただければと言って、例えばこのね、14ページのとかなんかね、よくあるんです、この氷見うどん事件ってね、氷見うどんね、富山県氷見市内で製造もされず、原材料が氷見市内で産出もされないうどんに氷見うどん、ね、これもね、氷見うどんって言ったら、そこでできたのかな、信州とはもそうですね、信州とは。新州で作れてもないし、新州で取れたそば粉でもない。ね、ほとんどのそば粉っていうのはもう輸入物で、しかもまあ日本で作られてるのが、大方は北海道が多くてですね、地元で作ってるそば粉では、とてもじゃないけど、新州の自分は賄えないんですけども、まあそんなもですね、一応、問題になったことあるんですけどね、ただまあ、その、定義の問題としてね、それが産地偽装とか内容品質偽装とかいうようなところに行ってなってないんで、まあ、この例でもですね、まあ、一応対象にはなるけども、まあ、そこで、まあ、処罰されるかどうかは巨額な利益を得たとかね、営業がどうだとかということで、まあ、規 祖する気とするけど、まあ、そんな大したことなければ、まあ、なんちゃって新種そばみたいな感じで、ね、笑って済ませるようになったのかもしれませんけどもね、はい、まあ、それはもう程度問題です。だから今回の刑事罰というのは、ミートオーブなんかにしても4000トンとかですね、もう牛肉と言いながらですね、豚の心臓とかね、あんなのを混ぜてです、鳥とか混ぜてですね、もう悪質なので、これやっちゃいましたけどもね、当局もですね。で、まあ、そういうことでですね、我々その職員偽装についてですね、まあ、表示の面からは、消費者庁で、こういう本当に素朴なものについてはですね、通産省がこうやってます。で、ただ、今までのやり方じゃ生の目ってことでですね、その景品表示法の改正もですね、これ今後、もっと強化していこうということで、消費者庁も検討しているようなんですけども、まあ、これは、まあ、氷山の一角でですね、我々本当に、こういうことを対処するためにですね、やっぱりこういうことをしてたんじゃ、その店はもう見放されるよと、もう廃業に追い込まれるよというぐらい、やっぱり我々もですね、高々、まあ、例えばその、バナエビがその1500円か2000円か、その問題かもしれないけど、やっぱこういうことになったらですね、厳しいやっぱり批判と、やっぱり我々、我々と舐めちゃ、舐めたらどういうことになるかということをですね、そういう業者に思い知らせることによってですね、皆さんも襟を正してまともなものになっていくんじゃないかと思いますので、まあ、行政だけに任せるですね、我々もそういうことについて注視しながら、まあ、今後安全かつおいしいものを食べる努力をするべきじゃないかと思います。まあ、簡単ですけど、以上で報告があります。
ありがとうございました。本当に凝縮して短時間で掛け合って、もっと本当はね、もっとゆっくり行けるなと思ったんですけど、はい、3人の講師の皆さん本当にありがとうございました。それではですね、ちょっと今から食事の準備をさせていただきます。5分10分後ぐらいから懇親会始めたいと思いますので、しばらくお待ちください。
肉団子もなかなか
これもなかなかそうですね、手ごねです。